卒業してから8日目に校長が呼びに来たから。何か用だろうと思って。出かけて行ったら、四国あたりのある中学校で数学の教師がいる。月給は40円だが、行ってはどうだという相談である。俺は3年間学問はしたが実を言うと教師になる気も。今かへ行く考えも何もなかった。もっとも教師以外に何をしようというあてもなかったから。この相談を受けたとき、行きましょうと即席に返事をした。これも親譲りリノム鉄砲がたたったのである。引き受けた異動は赴任せねばならぬ。この3年間は4畳半に蟄居して小言はただの一度も聞いたことがない。喧嘩もせずに済んだ。俺の生涯のうちでは比較的のんきな時節であった。しかしこうなると4畳半も引き払わなければならん。生まれてから東京以外に踏み出したのは、同級生と一緒に鎌倉へ遠足した時ばかりである。今度は鎌倉どころではない。大変な遠くへ行かねばならぬ。地図で見ると海浜で針の先ほど小さく見える。どうせろくなところではあるまい。どんな町で、どんな人が住んでるかわからん。わからんでも困らない。心配にはならぬ。ただ行くばかりである。もっとも少々めんどくさい。家を畳んでからも清のところへは折々行った。清の老いというのは存外。結構な人である。俺が行くたびに、掘りさえすれば、何くれともてなしてくれた。清は俺を前へ置いて、いろいろ俺の自慢を老いに聞かせた。今に学校を卒業すると小路町あたりへ屋敷を買って役所へ通うのだ。などと吹聴したこともある。一人で決めて一人で喋るから。こっちは困って顔を赤くした。それも一度や二たびではない。折々俺が小さい時ね少年をしたことまで持ち出しには並行した。おいは何と思って清の自慢を聞いていたかわからぬ。ただ清は昔風の女だから、自分と俺の関係を封建時代の主従のように考えていた。自分の主人ならおいのためにも主人に相違ないとが天したものらしい。おいこそえいつらの皮だ。いよいよ約束が極まって。もう立つという3日前に清を訪ねたら、北向きの山上に風邪をひいて寝ていた。俺の来たのを見て起き直るが早いか。坊ちゃんいつうちをお持ちなさいますと聞いた。卒業さえすれば金が自然とポッケットの中に湧いてくると思っている。そんなに偉い人をつらまえて。まだ坊ちゃんと呼ぶのはいよいよ馬鹿げている。俺は簡単に当分うちは持たない。田舎へ行くんだと言ったら、非常に失望した様子で、ごま塩の瓶の乱れをしきりに撫でた。あまり気の毒だから、行くことは行くが時期帰る。来年の夏休みにはきっと帰る。と慰めてやった。それでも妙な顔をしているから、何を土産に買ってきてやろう。何が欲しい。と聞いてみたら、越後の笹飴が食べたい、と言った。越後の笹飴なんて聞いたこともない。第一方角が違う。俺の行く田舎には笹飴はなさそうだ。と言って文化したら、そんなら、どっちの見当です。と聞き返した。西の方だよ、と言うと、箱根の先ですか手前ですか、と問う。随分持て余した。出発の日には朝から来て、いろいろ世話を焼いた。来たるとちゆうこまもの屋で買ってきたは磨きとよじと手ぬぐいをズックのカバンに入れてくれた。 そんなものはいらないと言ってもなかなか承知しない。車を並べて停車場へ着いて、プラットフォームの上へ出たとき、車へ乗り込んだ俺の顔をじっと見て、もうお別れになるかもしれません。ずいぶんごきげんよう、と小さな声で言った。目に涙がいっぱい溜まっている。俺は泣かなかった。しかしもう少しで泣くところであった。汽車がよっぽど動き出してから、もう大丈夫だろうと思って。窓から首を出して、振り向いたら、やっぱり立っていた。なんだか大変小さく見えた。